雅姉の獣話第8回、筆者のご紹介、井上正輝。1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回の思い出し、読者の皆さん、色づいた柿放置しないできちんと収穫してくれてるかしら。柿を収穫しないで放置する人は自分が獣害を増やしてる犯人だと気づいてほしい。手入れしない柿は8月から来年1月まで半年間も動物の餌になるだけじゃない。動物の糞から発芽した柿が集落周辺でどんどん増え、集落への餌付けがどんどん進む。ツートンカラーの話。茶色と緑。11月ともなると朝夕めっきり冷える。ススキやチガヤ、メヒシバにエノコログサなど、イネ科の雑草が密生した河川の堤防、水田ののり面なんかはそろそろ茶色の冬景色。そんなのり面なのに、裾の部分だけがまるで特急列車の車体を上下で色分けしたみたいに鮮やかな緑色なのを見たことないかしら。この緑の部分が諸悪の根源、冬に生じる緑藻体。獣害を防ぎたいなら、緑藻体を見て、あ、これは大変って気づく人になってほしい。なぜ大変なのか。山で動物が一定数以上に増えられない原因は、冬の餌不足。当たり前のことだけど、猿、鹿、イノシシはみんな生き物。美咲町に春から秋まで1万匹分の餌があっても、冬に100匹分の餌しかなければ、美咲町では100匹しか生きられない。猿、鹿、イノシシが1年を通して最もよく食べるのは緑藻。その緑藻が冬に帯状に茂っていれば、動物たちは冬も食い放題。おまけに猿、鹿、イノシシは揃って冬が妊娠期間。本来なら餓死する動物も多い真冬に食い放題の餌があれば、妊娠したメスは揃って健康、元気な赤ちゃんを産むし、お乳もよく出る。冬に集落や道路ののり面で猿、鹿、イノシシが毎日満腹になる餌を茂らせるって動物増やす最悪の原因なのよね。緑藻体の正体。んじゃあ、この動物を集落に餌付けしてどんどん増やしてしまう諸悪の根源みたいな緑藻がなぜ生じたのか。緑の正体をよく見ると、ハコベ、タンポポ、クローバー、オランダミミナグサ、カラスのエンドウにイタリアンライングラス。みんな寒さに強く、冬に成長して春に種を実らせる冬春草。よかれと思って秋に雑草の刈り払いをすると緑藻体ができる。広い面積ののり面や堤防の刈り払いは少なくとも8月下旬から9月上旬までに終えて茶色の冬景色にするのが上手な兵糧攻めって覚えておこう。今月の宿題。自分が刈り払い機使った時期を思い出しながら、そこの草がどうなってるか見直してみて。